皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、にゃん太郎です。相変わらず暑いですね。また今日もこんな、暑い中収録してるんですけど、久々ですね、ちょっと部屋を閉め切ってエアコンをつけて、扇風機も回してと、ちょっと自分にとっては恵まれた環境で今いるので収録するにはぴったりかなと。もしかしたらエアコンと扇風機のとのゴーっていうのが収録されてるかもしれませんが、その点は何卒ご了承いただけたらと思います。この後もですね、夜勤また行ってくるんですけど、夜勤行く前のねちょっと収録で、幸いちょっと今家が誰もいないというのもあって、静かな環境下で堂々と話せるからいい機会かなと思ったんで収録しております。ちょっと最近あったことなんですけどね、先週、ちょうど1週間前ですかね、私ちょっと足を怪我してですね、ちょっとこう階段段差を登ろうと思った時にこう踏み外してそのまま体勢を崩して足をひねってしまって、左足首を捻挫してしまいました。しかもねちょうどその時って3連休なんですよ。もうそういう時に限ってね、かかりつけのお医者さんっていうのは全部休みなんですよね。きつかったですね。とりあえず捻挫してすぐに、スーパーとかコンビニでよく売ってるようなウイスキーをロックで使う時に使う氷ロックアイスですね、あれを買ってすぐにアイシングして冷やしたんですけどね、どんどん腫れてくるのが自分でも分かるんですよ。もう痛い、本当にね歩けなくはないんですけど歩くのがしんどい、そんな状況だったので、これも応急処置でちょっとそうだなテーピングして、痛み止めなんか塗ってもそんな効果ないのは分かるんですけども、痛み止めの塗布薬も塗っていろいろやってみました。ところがですね、テーピングに使ったテープというのがちょっと、合わなかったのか粗悪品なのか、剥がした時にですね、その勢いで自分の皮膚の一部が剥離してしまったんですよね。いわゆる皮がベロッとめくめてしまって、なんて言うんだろうな、やけどのような症状で、浸出液っていうそのちょっと透明なね黄色っぽい液体がジュクジュク出てしまうぐらいの、状態の部位ができてしまって、もう踏んだり蹴ったりだったんですよね。で火曜日にようやくかかりつけの整骨院に行って、見るも無残だねっていう話になって、しっかり先生にテーピングをしてもらって、なんとか今歩けるぐらいまではなっては来ているんですけど、本来だったら安静にしてた方がいいということなんですが、そうもいかずですね、痛み止めを飲みながら騙し騙しやってるような感じです。ようやくねちょっとずつ腫れが引けてきたのかなっていう印象が僕にもあるんですけど、やっぱりまだねなんかこうちょっとごわっとしてるというか違和感はありますね。で傷もね治りかけたり治ったりぐじゅぐじゅしたりというのを繰り返してるんで、こういった時にね塗った方がいい薬っていうのはちょっと昔もらった皮膚科の先生の薬なんか残ってるんで、それを塗って乾かしての繰り返しになってます。いやー本当ね、久々の大怪我、私の中ではの大怪我ですね。これはもう油断をしたというか、なんかのね暗示なのかメッセージなのかよくわからないんですけれども、油断した時にね何か忘れた頃にやってくるっていうのはこういうことなのかなと思ってます。日々気をつけなきゃいけないなということですよね。そんなこんなでね、痛い中走れはしないけど、なんとか頑張って、仕事しています。休みもせずにね、なんとかこの間も乗り切ったんで、無理しないでねと言われてもここがまた難しいところで、歯を食いしばって頑張ってるような感じですね。そんな感じで皆さんいかがお過ごしでしょうかね。暑いというもうレベルを超えているような暑さで、一部地域だともう38度とかですね、人間の体温よりもはるかに超えるような、暑さになっております。熱中症で搬送されている方なんかも多い中、水分補給だとかね、もうとにかくあまりこう必要以上に外にいないということが重要なのかなと思います。ちゃんとエアコンもね無理せずに使って、体をねいたわるような行動に移してください。それとねちょっと最近あった話で話したいのが、ちょっと本当にリアルタイムですよ。昨日 昨日はちょっと丸一日珍しく休みだったんですよ。で、目が覚めた時ってね、まあ一昨日が夜勤明けだったのかな。ちょっともうごめんなさい。もうね、そういうこともね、だんだん分かんなくなってきてるぐらいぼーっとしてるんですよね。目が覚めた時に、まず朝なのかな、それとも夕方なのかなっていうね、感覚がもうね、鈍ってるんですよ。あれ、今日の夜は夜勤？いや、違うな。今日、今この時間って夜勤明けで僕が昼寝して、目が覚めた夕方どっちだなんて思って、まあ、体を起こして、まあね、家族も起きてるか様子から見ると、あ、これ朝なのかなっていうことがようやく認識できて、まあ、とりあえず目覚ましで、ね、コーヒーでも入れようかなと。まあ、自分でいつも豆買ってるんで豆をひいて、ぼーっとしながらコーヒーを入れて注いで飲んでおりましたが、まあ、その時にね、ちょっと家族からあれっていう話を聞いたんですよ。それは何でかっていうと、その家族のちょっとね、親交のある、まあ、友達ですよね。友達の話を聞いてちょっと驚いちゃったんですよね。まあ、その友達との関わりについて、はっきり言ってしまうと、もう縁を切ろうかっていう話を聞いたんですよね、僕は。あ、なるほどなと。何が起きたんだろうなっていうふうにちょっとびっくりしたんですよね。そういう話を聞くことってめったにないし、でその人っていうのは、まあ僕もずいぶん前、20年以上前に会ったような記憶があるんです。で、まあ物静かな人だなという印象はあったんだけども、話を聞くとどうやらそれとは全く真逆の様子が話から伺えてですね、あ、そういう一面があったんだって、まあいろんなものが見えてきたんですよ、僕もね。で、まあ細かいことはちょっと省きます。まあその人に会った背景だとか、まあいろんな諸々っていうのはちょっと省くんですけど、自分が感じたことっていうのは、なんだろうな、人にされたことっていうのは、いいことも悪いことも必ず自分に返ってくる。で、人間ってこの、なんだろうな、特に子供とかもそうなんだけども、親からされたことしかわからないわけですよ、子供って最初はね。で、自分が親からされたことっていいことも悪いことも引き継いでしまうんだな、で、それを代々引き継いでってしまうんだなって思うんですよね。で、それがいい方向に進めばいいんですけども、悪いことが続いていくと、それもどんどん続いていく負の連鎖というものですよね。例えば、まあちょっと言葉、すごく難しい言葉を選ばなきゃいけないんだけど、虐待なんかもそうなんですね。やっぱり自分がその親から虐待をされて育った、そうするとそれしか知らない、そうすると全ての子供たちがそうではないんだのだと思うんだけども、やっぱり自分が親になった時にそれを自分の子供にもしてしまうというのをよく僕も聞きます。全部ではないです、全部ではないんですけれども、やっぱりそういうことが全部こう点と点がつながって、紐でつながったんですよね、話を聞いていて。なので、そうなってくると、なんだろうな、人格形成というものにもつながってくる。やっぱりそういう環境下で育った子供が全員ではないんだけども、やっぱり非常にこの歪んだ性格であるとかね、歪んだ考え方だとか、ちょっといろんなものができてしまう。まあ最近ちょっとよく聞く言葉だと PTSD であるとかですね、まあインナーチャイルドとかですね、いろんな言葉皆さん知ってる人もいるかもしれません。そんな中で、なんだろうな、もう全然真逆なんですよ。うちの家族はなんだろうな、親御さんもすごくいい人だし、優しいし、家庭内でその、なんだろうな、いがみ合いであるとか、罵り合いとか、怒鳴り散らすとかですね、そういうことをするような親ではないというのは僕も見てて知ってるし、やっぱり育った環境が真逆なんだろうな、その2人が合うわけないなと僕も見てて思ってたんで、なんて言ったらいいんだろう、難しいテーマなんですけれども、こればっかりはね、負の連鎖を断ち切るって難しいなと見てて僕は思いましたね。で、なんだろうな、ちょっと僕の知り合いで、なんだろうな、里親をやってる人がいるんですよね。で、まあちょっといろんな問題があって預かってる子どもたちがいる。で、なんだろうな、心理学の勉強もしてたりとか、幼児心理だとか、いろんなことを勉強している方がいたんだけれども、やっぱりそのことを僕教わったんですよね。やっぱりその 自分がされたことをしか知らないから、それをどんどん繰り返していってしまう負の連鎖があるんであると。でそれを断ち切れるって実はすごいことなんだよっていう話を僕は聞いたんですよね。何が言いたいかというと、手前味噌の話、実はこれ僕のことなんですね。細かいことは省きます。幼心にね、やっぱり自分がされて嫌だったこととか辛かったこと、これはね、自分が親になったら絶対するものかっていうふうに子供心に僕は誓ったものですよ。でそうなんですよね、そう思える人って本当にいないらしいっていうのを聞いて、そうなのかなって僕思ったんだけど、そこなんですよね、分かれ道ってそこで。ごめんなさい、今日はちょっとね僕の嘆きに近いような放送なんだけども、ここで切れたらいいなって僕は思いながら生きてます。これ以降なんだろうな、よく映画とかアニメとかであるでしょ、こう波とか岩が落ちそうになって自分がこう支えて、ここは俺が支えてるからお前たちは行けみたいな、そんな感じですよ。自分が防波堤になってそれを受け止めて食い止めて、それ以降にはそんな思いさせず何事もなかったように普通に暮らしていって、そこからまた新しいスタートをしてくれたらいいなっていうふうに今自分がこういう立場になって思うんですよね。人の痛みって自分が経験してると分かると思うんですよ。人の痛みが分かるような人間になれたら、痛みの共感とか、でも共感が強すぎると今度は自分が引っ張られて辛いんでね、なかなかこうなんだろうな、あまりこう過度に共感しすぎない方がいいというのは分かってはいるんだけども、これも生まれつきとか持って生まれた気質だとか、使命だとかね、そういったものが自分の中であるというのがちょっとずつなんかね見えてきてる、なんだろう、スピリチュアル的な話になっちゃうんで、またこれは別の機会に話そうかと思うんだけど、そういうことにちょっとずつ僕もね目覚めつつあるんです。これはねもっと深いテーマが、ね、あるんで、ちょっとまた時間を置いて話せたらいいかなと思うんですよね。だからその痛みの共感力っていうのはやっぱり今自分のこのやってる介護の仕事にもいい意味でもね使えてるところってあるんですよ。やっぱり利用者さんだってね、自ら望んで施設に入ったわけではないし、寂しい思いであるとか苦しい思いとかいろんな葛藤がありながら暮らしてる。もう実態を話せっていうとねもう難しいんだけど、一言で言うとね、快適な安心安全が確保された、天国のような空間かっていうと、もう決してそうではないです。一生懸命ね長い人生生きてきた中で最後の場面がこれですかっていうぐらい、あまりこうお勧めできるような環境では僕はないと思ってます。そんな中でもちょっと一つのかすかな本当の小さな光であるとか、心地よさ、痛み、癒しの空間というのをちょっとでもね自分が何かで提供できたらいいかな、微々たるもんなんだけどね、その微々たるものを何か送ることができたらいいななんていうふうに思っております。まとめです。怪我をしました、足が痛いです。なんとかこの痛みをこらえながら、ニャントロは頑張っています。それとまあちょっと家族の話をきっかけに気づいたこと、やっぱり全てではないけれども、人からされたことしかわからないことで育ってきた人っていうのはやっぱり同じことしかできない人が多い。でその負の連鎖っていうのを断ち切るのはすごく大変であるということ、でその負の連鎖を断ち切ろうと幼な心にも思ったのが、実はこんな私ニャントロだってあったということね。それと、共感力が強いがゆえに、苦しいこともあるけれども、仕事で入居者さんだとか利用者さんに何かほんのわずかなね、癒しだとか安らぎをご提供できたらいいなと思いながら、仕事をしている私でございます。そんなとこかな。全く別の話もう一個あった。昨日ね、私ジブリのスタジオジブリ宮崎駿さんの映画監督の映画の、君たちはどう生きるかっていう映画を見てきました。事前公開前にもね、どういうストーリーなのかとかどういう内容なのかということが、一切公開されていない、映画だったので、当然ながらここでもネタバレはしないように言います。 正直最後僕はね号泣してしまいました。もうダメですね。もうやっぱり涙腺が弱いのか年取ってるのか、でもとにかく引きずり込まれるようなこの何とも言えないこのああこういうことだったんだっていうのが見えてきたような瞬間っていうのはもうダメでしたね。感情がもう抑えられず、おえつから始まり号泣という最後のエンディングロールではもうダメでした。いろんな見方があると思います。はてなはてなになる方もいれば共感できる人もいる。だから映画って面白いんだなと思います。僕はぜひ見てもらえたらいいなと思う映画です。別にジブリの宣伝ではないですけれども、僕はすごく好きな映画でした。そんなわけでこの後夜勤行ってきます。聞いてくれてありがとうございます。失礼します。